一般質問3ページから7ページ。お知らせ。本会議の様子はインターネットでも視聴可能です。時間や場所を問わず、自宅などのパソコンやスマホでご確認いただくことができます。生配信、録画配信。三郷町議会公式チャンネルの画面の写真と、QR コードが掲載されています。一般質問。一般質問とは、議員が町の行財政全般にわたってその方針や考えを聞き、疑問点を正したり、町民の要望に応え、新たな政策を提案したりするものです。なお、掲載された質問は、各議員が執筆し、概要をまとめたものです。詳細は会議録に記録されておりますので、ご確認されたい方は発行時期などを議会事務局までお問い合わせください。高田よし子、コミュニケーション支援について、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成について、沢美穂、日本遺産事業の現況と三郷町川町づくりについて、e スポーツによる多世代交流で自治会加入促進を、チャイルドシート・ジュニアシートの購入費助成について、吉村京子、本会議を欠席したため、通告された一般質問は行いませんでした。リユースボックスの運用状況について、町施設の Wi-Fi 環境の充実を、神崎静代、第9期の介護保険料は値上げしないように、大阪地検特捜部の捜査について説明を、南田義則、日本語学校について地域住民に丁寧な説明と、学生と地域をつなぐ役割を担っていただきたい。北谷慎一郎、保育園から病児保育施設への送迎支援事業について。辰巳圭一、行政サービス向上のため、役場庁舎における自動通話録音装置の導入について。災害時に備えて、防災備蓄ゼリーの導入について、南真紀、辰田大社のトイレを新しく、奥山和富、ライドシェア導入による交通手段拡充について、一般質問、令和5年12月7日開催。各議員の質問を動画で視聴できるようになりました。氏名横の QR コードからぜひご確認ください。高田よし子、コミュニケーション支援について、質問、支援が必要な方と支援する方を結ぶ媒体として、ヘルプマーク、ヘルプカードが普及したが、新たなツールのヘルプシールを導入しては、耳の不自由な町民の方との対話が円滑にできるよう、窓口に軟骨伝導イヤホンを導入しては、答え、内部障害や難病の方、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを促すことで、援助を得やすくするためのヘルプマーク、ヘルプカードを平成28年10月より配布しております。ヘルプシールについては、障害のある方が日頃から感じている、理解してほしいことや配慮してほしいことを言葉にしたコミュニケーションツールとして、意思疎通を円滑に行えるよう新たに導入し、令和6年度には配布できるよう調整してまいります。軟骨の振動で音を伝える軟骨伝導イヤホンの導入については、 対話支援システム機器コミューンを15台購入し、役場窓口と出先機関に設置しており、引き続きコミューンを活用し、住民の皆様に安心して来庁していただくことができるよう、寄り添いながら窓口対応を行ってまいります。高田よしこ議員の写真と QR コードが掲載されています。沢美穂、日本遺産事業の現況と三号町川町づくりについて。質問、竜田古道亀の瀬推進協議会のガイド運営の委託をせずに町民の雇用につなげては、また JR 三号駅付近の浸水公園、日本遺産の観光拠点となる川の駅が計画されている令和8年完成予定の三号町川町づくりの進捗状況は、答え、日本遺産の関連事業は、日本遺産、竜田古道亀の瀬推進協議会が運営しており、令和6年度から2年間は、本庁が事務局を担当します。令和6年度は、竜田古道亀の瀬ガイドの会を、協議会の組織として正式に運営していけるよう、ガイドの会の希望に沿った体制や環境を整えてまいります。次に三号町川町づくりは、令和8年度での完成を目指すもので、事業主体は国、大和川河川事務所になります。令和5年度は、大正橋の下流側から、護岸工事に着手する計画で、現在は整備内容や工事実施時期など最終調整を行っているとの報告を受けています。また、川の駅、亀の瀬東口の事業主体は町で、令和7年4月のオープンを目指して進めておりましたが、建築資材や物価高騰などの影響を受け、若干の遅れが生じる可能性があります。亀の瀬をはじめとし、このエリアへの来訪客が増えていることから、可能な限り早期に完成できるよう、国、大和川河川事務所と連携を密にし、賑わいのある河川空間の整備に努めてまいります。沢美穂議員の写真と QR コードが掲載されています。神崎静代、第9期の介護保険料は値上げしないように。質問、第8期の介護保険料は第1期の 1.96 倍にもなった。1億5000万円ある基金や一般会計からの繰り入れで、第9期の保険料は値上げしないように。また、所得段階の細分化で、低所得者の負担の軽減を。答え、年々、要介護認定者数や、その方々の介護保険サービスの利用頻度、保険給付費は増加傾向にあります。現在実施している、スッキリ教室、運動機の機能向上事業、客祭生き生き体操、口腔機能向上事業などの介護予防や認知症予防を継続することで給付費の抑制につながると考えているため、引き続き予防施策に重点を置いた取り組みを実施していきます。一般会計からの法定外繰り入れは常態化すると財政を圧迫することになり、他の施策にも支障をきたすことから、ルール分の繰り入れを行い、第9期の介護保険料算定にあたっては、基金の活用を考慮しつつ、適正な介護保険料を決定していきたいと考えています。また、所得段階については、現在の11段階から13段階に細分化し、できる限り低所得者の負担にならないように検討しています。神崎静代議員の写真と QR コードが掲載されています。南田義則、日本語学校について地域住民に丁寧な説明と学生と地域をつなぐ役割を担っていただきたい。質問、令和5年10月に開校された日本語学校について地域への説明が不足しており、突然増えた外国人学生に戸惑いがあり、不安を感じている。丁寧な説明とともに、地域と学生たちをつなぐ架け橋の役割を担ってほしい。答え、日本語学校開校にあたり、事前に学校は地域自治会などに説明を行い、長としても9月号広報にて記事を掲載しましたが、広く町全体に浸透し、理解されたとは言えない現状です。急に外国人が増えることについて、小中学生の保護者や地域の皆様が不安に思う気持ちは当然あると思われます。現在、地域に少しでも早く溶け込めるよう、小中学校や要保育園にチラシを配布しており、今後は町で行われる地域の様々な活動やイベントに参加することにより、地域との交流を深めていきたいと考えております。また、教育委員会や学校とも連携し、小中学校の児童生徒と触れ合える機会を模索してまいります。町が地域と留学生たちをつなぐ架け橋として、様々な場面で積極的に交流の機会を設け、共生社会の実現に向け、努めてまいりたいと考えております。南田義則議員の写真と QR コードが掲載されています。北谷真一郎、保育園から病児保育施設への送迎支援事業について、質問、病児保育施設が稼働している現在でも、子どもが保育園登園後に発熱すると、常に仕事を早退するなどしてお迎えに行く必要がある。就労と育児の両立を支援するため、病児保育における送迎サービスが必要と考えるがどうか。答え、病児保育における送迎サービスとは、在籍している保育園で子どもが体調不良となり、保護者が仕事などを理由にお迎えに行くことが困難な場合、病児保育室の看護師などがお迎えに行き、医師の診察を受けた後、病児保育室で保育を行うものです。この送迎サービスは、就労と育児の両立を支援することが可能となり、保護者にとっては大きなメリットとなります。一方、子どもにとっては、体調が悪い中、面識のない大人に知らない場所に連れて行かれるといった不安や心身への負担が大きいことも懸念されます。そのため、まずは病児保育室を運営する5町で協議を行い、送迎支援事業について実施したいという相違があれば、委託先である清和医療センターと職員の配置や保育スペース、安全面や費用面などについて協議を進めてまいります。北谷真一郎議員の写真と QR コードが掲載されています。辰巳圭一、災害時に備えて防災備蓄ゼリーの導入について。質問、町では万が一の災害に備え、長期間保存ができる水、アルファ化米、パン、ビスケットなど備蓄しているが、栄養価が高く、子供や高齢者、アレルギーがある人でも安心して食べられる防災ゼリーを導入してはどうか。答え、本町では甲殻類や卵、牛乳、そばなど食物アレルギー特定原材料を使用していないものを毎年計画的に購入し、備蓄していますが、ビスケットやクッキーについては、 小麦粉が原材料であるため、小麦アレルギーの方に対応するため、米粉パンも購入する計画をしています。防災用ゼリーはエネルギー補給や水分補給も同時にでき、硬いものが食べにくいご高齢の方や幼児にとっても安心して摂取することができ、アレルギーの問題もなく、災害時には非常に有用なものとなります。これらのことから、すでに令和5年度において防災用ゼリーを備蓄できるように準備を進めており、継続して計画的に購入していきたいと考えています。辰巳圭一議員の写真と QR コード、防災ゼリーのイメージ写真が掲載されています。南真紀、辰田大社のトイレを新しく。質問。令和5年10月、辰田大社の渡御祭が行われ、トイレの改修を求める住民の声がたくさんあった。日本遺産に登録されているので、国からの補助金などを使い、できれば誰もが使えるインクルーシブも案に入れて改修を。答え、辰田大社は日本遺産の構成文化財に位置づけられており、トイレ改修には文化庁の補助金を活用できると聞いています。しかし、事業主体は辰田大社で、事業の実施は補助金以外の資金の調達、改修工事の発注など、辰田大社が主体で進めていただかなければなりません。近年、文化庁の補助金を活用され、大鳥居の修復工事、本殿の屋根の吹き替え工事など、順次行われ、今後トイレの改修実施の意向あると聞いています。ただ、国からの補助金があるとはいえ、辰田大社の負担も発生することから、辰田大社の意向によるところが大きいと考えています。庁としては、文化庁の補助金に関する情報提供や、その他活用できる補助金がないかなど、できる限りの協力とともに、整備の際には、誰もが安心して利用できるインクルーシブなトイレを整備していただくよう、要望していきたいと考えています。南真紀議員の写真と QR コードが掲載されています。奥山和富、ライドシェア導入による交通手段拡充について。質問。町では予約制乗り合いタクシーを運行しており、多くの住民の方が満足しておられる。しかし、深夜やペットを連れての移動などはできない。今後、全住民が活躍可能なライドシェアを併用した交通手段拡充の考えは？答え、予約制乗り合いタクシーについては、平成25年の運行から7400人余りの登録者があり、直近では月2124人が利用され、住民にとってなくてはならない公共交通として定着しています。そして町も運行事業者やシステム事業者に運行費用を支出し、効率的な運行となるように努めています。ライドシェアについては過疎化が進み、交通事業者がいない地域で住民互助の形で導入されています。国においてもインバウンド需要やドライバー不足、高齢化対応に向け検討が進められているところです。町でのライドシェア導入については、事故発生時の責任範囲や安全運行の担保、また運転者や利用者の個人情報の取り扱いなど問題は山積みです。また、地域公共交通を安定的に維持するためには、費用対効果も重要な要素となるため、現在のところ、ライドシェアを併用する予定はありません。 奥山和富議員の写真と QR コードが掲載されています。